宣教黙らなかった人々と題して吉高加納牧師にメッセージの取り次ぎをお願いいたします。
皆様おはようございます。ズームの向こうの皆様もおはようございます。先週から使徒言行録を読み始めました。パウロの第2回伝道旅行の後半時期のエピソードのところを今読んでおります。今日は礼拝資料の中にパウロの第2伝道旅行のルート図を転載させていただいていますので、先週扱いましたアテネや今日扱うコリントの地理的な位置をご確認いただければ幸いです。バルカン半島が地中海に突き出している先端地域、アカイア州と呼びますけれども、そのさらに先端に、ペロポネソス島、陸続きなんですけど、ペロポネソス島があります。そのペロポネソスの根っこの部分、首の根っこの部分に位置しているのがコリントで、アカイア州の州都でもありました。当時世界の貿易の主要な、ルートっていうのは海路ですから、海ですから、エーゲ海と地中海に面していて、それからトルコ、シリア、パレスチナ地方、エジプトなどとの交易の要所として、非常に有効な位置にあって繁栄しました。またこのコリントは実はローマ帝国によって紀元前146年に一回破壊されておりまして、その上でまたローマ帝国によって戦略的に再建された人工都市だから、建都200年ぐらいの新しい都市でありました。意図的に作られておりますから非常に利便がいいわけですね。陶器とか鋳物の生産拠点もそこに作られまして、商業的な産業的な効率をとても計画しまして、たくさんの商人たち、職人たち、あるいは各地から集められている労働者たち、それから流通ですから、流通の要所ですから、いろんなところからやってくる人たち、そういう人たちの暮らしの便利さとか、それから娯楽、享楽、そういうものを提供できるように図られた、作られた町でした。先週学んだアテネも、大都市だったんですけども、文化芸術的に栄えたアテネとはまた様相が異なる意味で繁栄をしていた町であります。さて今日お読みしている18章はパウロがコリントにやってきて活動する様子が描かれている部分なんですけども、先週一緒にたどりましたが、パウロはアテネで散々な目に遭って意気消沈し、傷心を抱えてこのコリントにやってきました。今日の礼拝の冒頭に読んでいただきました章詩、今日プリントしてますけど、コリントの信徒への手紙の2章3節には、そちらに行った時私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でしたというふうにコリント訪問の時のことを振り返って書いているわけでしょ。ですからその通り彼は疲れていた。ただ体力的に疲れ弱っていたというだけではなさそうですね。恐れに取りつかれひどく不安だったと書くところを見ると、精神的に打撃を受け、自信喪失に陥り、自分自身を、一体何のために今自分はこうして旅をしているのかということを、自己を見失うほど不安定な状態だったのだと思うんです。アテネで過ごした日々が散々だったということを私たちは推量できるわけです。さてそのパウロでしたけども、そこまで承知していたパウロが大変元気づけられ、彼として再生される、そういうほどの それほどの出会いがこの町で起こったんですね。それがアキラとプリスキラという夫婦との出会いでした。後にこの夫婦はパウロの旅行に同行するようになりまして、エフェソに行き、でエフェソの伝道の末パウロの要望を受けてそのエフェソに留まり続けて、 教会エフェソ教会の教会形成に尽力をしました。さらにこの夫婦はローマにも渡っていきまして、ローマ教会の形成にも尽力をした人なんですね。ローマの信徒への手紙の最終章の挨拶の中に、プリスカとアキラによろしくと出ているのはこの二人のことです。ですからこの二人は初代教会史にあって、大変重要な人物であったと言えます。後々そのようなことになっていく重大な出会いがこのコリントの町にやってきた途端起こったというわけです。ところでこの両者の出会いにはとても興味深い伏線があります。時間軸を巻き戻して歴史を見ていくと大変興味深い意味深いことを知らされるんです。今日はその話をします。イエス様の死後、残された弟子たちの中にイースター事件といえる体験が次々に起こされていきます。十字架で死んだイエスが復活し、私の中で起き上がり新しい命に招いていると証言する人々が次々と出現していくという出来事が起こっていくわけです。しかもこのイエスこそが律法が、聖書が、預言者が証ししてきたメシアだ、このイエスこそがメシアだという証しが、ガリラヤからエルサレムへ、そしてその周辺地域へと伝播していくようになります。これらの人々、つまりイエスが復活したと語り始めた人々は当時ユダヤ教イエス派と呼ばれました。そりゃそうですよね。新しい神を信じ述べ伝えているわけではなく、それまでイスラエルが信じ続けた神ヤーウェがイエスを使わし、イエスによって神様の真意を表し、またそのイエス様は人々の拒絶によって殺されましたが、神はそのイエス様を復活させたんだ、その復活させられたイエス様が私たちの中によみがえってくださったんだと語っているわけですから、ユダヤ教の中の新しい潮流ということになりますね。キリスト教と呼ばれるようになるのはもっと後の時代です。当時は確かにユダヤ教イエス派なわけですね。このユダヤ教イエス派に加わる人々の中にはユダヤ人もいれば、他国育ちのユダヤ人もいましたし、異邦人であっても割礼を受けて一旦ユダヤ人になった上でまたイエス派に帰依したという人もおりました。背景はそんな風に多様だったんですけれども、共通していたのは割礼を受けた人という前提はありました。またユダヤ人の信仰、どんなに新しくてもね、ユダヤ人の信仰という枠組みを持っていました。そしてエルサレムを中心に集まって共同体の形成をしていたのであります。しかしこのユダヤ教イエス派はローマ支配にとって厄介な人々でしたし、こと保守的なユダヤ教当局にとってはどうしても看過することのできない人々でした。常に攻撃を加えられ弾圧を受けていました。そしてある時を境にこれらユダヤ教イエス派への組織的な弾圧が始まります。大迫害が起こるんです。その迫害プロジェクトのリーダーだった人物こそがパウロです。ユダヤの呼び方でサウロですね。このパウロたちの執拗かつ残忍な迫害によってイエス派の信徒たちの多くはエルサレムから逃げていかざるを得ず、散り散りに離散、飛散、飛び散っていくことになります。けれども散っていった先々で信徒たちがそのたどり着いたところで メシアはイエスですという証言活動を、まあ、続けていきました。行った先々にユダヤ人たちたくさん住んでいますから、その人たちにメシアはイエスですという証を続けて、その証言に心が動いた人々によって各地に教会が、教会といっても家庭集会のような家の教会なんですけど、教会が形成されていくようになります。さて、今申し上げましたように、パウロはもともと熱狂的なユダヤ教徒でイエス派を迫害するリーダーでしたけれども、やがてイースター事件をこともあろうに自分自身の身に受けてしまいまして、彼自身がイエスこそメシアと証言する人になってしまいます。しばらくしてからアンティオケア教会、アンティオケアというのはこの図でいうと右のちょうど真ん中あたりにアンティオケっていう町がありますけど、そこの教会のリーダーであったバルナバという人にスカウトされまして、アンティオケア教会から西の方、世界西の世界に派遣される形でアジア地域に伝道していくっていう、そういう巡回伝道者になっていくわけですね。パウロという人はそういう運命をたどります。パウロは各地を巡回しまして、しかも自分があれほど嫌っていた異邦人世界を巡回してたくさんの出会いを経験する、その経験の中からパウロの中に新しい信念、新しい確信というものが作られていくことになります。その新しい彼の確信は何かというと、人はイエスを信じさえすればいい、律法を守るとか割礼というものは必要ない、異邦人もそのままでいいということでした。この確信、これはパウロの中で揺るぎないものになります。そしてこの真実、この確信をユダヤ教イエス派のみんなに、全体の理解にするべきだと考えたパウロは、エルサレムの教会の指導者たちに呼びかけまして、エルサレム使徒会議という会議を開催することになります。その会議の場で異邦人たちにも、つまり割礼を受けていない人たちにも、イエスが救い主であるという福音は伝えられるべきだし、その福音の前で割礼があるかどうかということは、このイエスによる命の解放の出来事の前で全く関係ないという彼の主張を一定度エルサレム会議で認めさせていくんですね。そしてみんなと協議した結果、改めてパウロは異邦人に伝道していく、それでいいという、そういう申し合わせを勝ち取ったわけなんです。さて、このエルサレム会議のトピックスは、たちまち世界中のユダヤ教イエス派の人たちのところに伝播していきました。ローマの家の教会にも伝わりました。各地に作られていたイエス派の人たちの集団はかなり混乱したと思います。割礼がない人でもいいんだってよ、割礼がないままでいいんだってよ。その知らせはあくまでもユダヤ教の考え方の枠の中でイエス信仰を考えてきた当時の最初の頃の教会の人たちを、共同体を大変困惑させたと思われます。今朝は時間をかけてこういう初代教会の変遷というものの一部をお話していますが、これを理解しておかないと、パウロとアキュラ・プリスキラ夫妻の出会いの醍醐味を理解できないんです。さて、アキラとプリスキラはローマで生きていたユダヤ人です。しかもユダヤ人でありながらローマという異邦人世界の文化や風習に馴染んできた人 であったようです。その彼女たちは、まあ、ユダヤ教を信じて生きてきたわけですけど、異邦世界でユダヤ教イエス派の新しい教えに大変関心を持ち、それまで立法主義こちこちだったユダヤ教信仰から離れて、むしろ進んでイエス派の共同体に加わっていきました。さらにです、アキラ・プリスキラの耳に先般エルサレム会議で割礼のない人々にも福音が告げられていいし、割礼のないままで迎え入れていいということになったらしいという知らせが届いたわけです。アキラとプリスキラはこの知らせに胸を躍らせます。きっと彼女たちも以前からそうではないだろうかと考えてきたからでしょう。そして知らないけれども、パウロという人がエルサレム会議で言葉にしてくれた提案が、この二人の心にはストーンときた。彼女たちは心が躍った。そしてこの知らせに心を動かした仲間たちと一緒に危機としてローマの町で異邦人たちに、イエスはキリストですよ、あなたも信じましょう、 OK です、あなたのまんまで、そう伝えていったんです。でもそれは明らかにそれまで許容されてきたユダヤ人たちの内部の新しい潮流という枠組みを超えてしまうことでしたので、たちまちローマ当局に睨まれていく運命をたどってしまう運動だったわけです。また割礼はやっぱり必要だとどうしても考えてしまうユダヤ主義的なイエス派の信徒たちもたくさんまだまだいましたから、またイエスを信じる信仰はユダヤ教の内部の問題だということにとどめておいた方がローマ当局に対しては穏便に過ごしていけると考える人たちも たくさんそっちの方が多かったと思いますから。でもそうした人たちと違って、全ての人々の自由とかイエスの解放は全ての人たちのためなんだと表現していくアキラとかプリスキラのような人々の運動は、まあ、大変ラディカル、革命的なものとして人々には映って、またそういうレッテルを貼られて物議も醸したでしょうし、やがてそれが元でローマの中で騒動さえ起こってしまうということがあったようです。それに業を煮やしたクラウディウス皇帝はとうとうその中心人物たちをローマから追放してしまうという事件が起こったんです。このいきさつ、この事件のことは歴史書に残されているんです。スエトニウスという人がクラウディウスという本を書いていまして、その書物の中にこう記されています。クレストスに煽られて絶えず騒動を引き起こしていたユダヤ人たちを彼クラウディウスはローマから追放した、こう記録されております。紀元49年のことだと言われています。ですからこのクラウディウスの追放令によって追放されたのがアキラとプリスキラです。彼らだけではありませんけれど、ですから今日お読みした使徒言行録18章2節にあるクラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したのでというのは、実際にはアキラとかプリスキラのような従来のユダヤ教あるいはユダヤ教イエス派の中にとどまりきらない厄介なユダヤ人たちを追放したんだということが事実のようです。このような経緯によってプリスキラとアキラがたどり着いたのが、パウロよりも少し前にたどり着いていたのがコリントの町でした。私が今日のお話の冒頭でこの出会いには伏線がありますと語ったのはこういうことです。で、本日のメッセージはこの伏線を 皆様と分かち合うことがかなり主眼でありました。私は思うんです、パウロとこの2人なんという因縁だろうかと思います。パウロの迫害、それによって散らされた人々、パウロの改心、そしてパウロの新しい革新とエルサレム会議、エルサレム会議と地方教会の動揺、さらにはユダヤ教イエス派の中で起こっていった葛藤と抑えきれない新しい運動、こういう点と点が線になり、線と線が面を作っていくようなダイナミズムを当時の世界は起こしていた。キリスト教世界を起こしていた、まあ、キリスト教とまだ呼ばれていませんけど起こしていた。そしてその挙句にパウロとこの2人はコリントで出会ったって言うんです。そしてこの2人両者に共通しているのが、黙らなかった人々、黙っていられなかった人々だということです。嬉しい事実、これまで人々をずっと縛ってきたものの考え方や枠組み、そう、割礼があるとかないとか、ユダヤ人こそとか異邦人にはとかの二分法、そういう人間理解やそんな世界観から解放されたという喜び、あるいは人々をそんな縛りから解放しようとする知らせを聞いた時に、これこそイエスの真意の中の真意だと感動して、それを黙っていることはできなかったということ、これパウロもそういう人でした。と同時にプリスキラとアキラが選んだ道もそういうことだった。そしてそれぞれは周囲の人々から疎ましく思われたり拒否されたり、挙句の果てに追放されたりする経験の果てに、予期もしないのに予期もしないところで出会う、その醍醐味を今日の聖書の箇所の背後にしっかりと汲み取っていきたいと私は思いました。この両者の出会い、今日の18章の箇所から教会の説教でよく話されることは、教訓のように話されることは、パウロの伝道にはとても素晴らしい手助けが与えられましたとか、さらには伝道は伝道者だけがするのではなくて、プリスキラやアキラのような信徒たちの手助けがとても大切です、牧師と信徒たちのチームワークを大切にしましょう、そういう要旨に落とし込んで語られることが多いんですけど、あるいは今日の9節のところ、パウロが聞かされた幻の言葉、この言葉につまり恐れるな、語り続けよ、黙っているなというこの言葉を捉えて、時が良くても悪くても伝道することの大切さというメッセージとして語られていくことが多いと思います。でもこの2人のこの両者の出会いと意気投合の物語には、実は大変な痛みが伴っているんです。真実と思えることに出会ったのに、本当ははちきれんばかりに嬉しいことなのに、それを信じそれを語ったらたちまち拒絶されてしまった、弾かれてしまった、今まで仲間だった人たちからも弾かれていったという痛みの経験です。痛みの共感の物語なんです。これ、この両者はそうした痛みと悲しみを共有したんですということを、私たちはこの部分にしっかりと味わっていきたいんです。そういうことを受け止めて黙想したいんです。とはいえ、割礼問題というのは今の私たちにとってはね、割礼のあるなしなど信仰共同体にとって関係あるわけないと当然のように言えますけどね、けれどもユダヤ教から派生したばかりの初代教会の人たちにとって、 割礼問題はそんな簡単な問題ではありませんでした。考え方の、それまでの考え方の根本からひっくり返ってしまうような問題でした。でも根本や根底からひっくり返らなければイエス様の呼びかけにはつながれないと、どこかでここまでという壁ができてしまう。それは違うとそう感じたから、それを勇気を持って語っていく、黙っていない、そういう黙っているなの励ましとして神からの幻を聞いていきたいと、今日は私はそう思いました。これまでもキリスト教会は教会の伝統に固執するあまりにたくさんの事柄を黙らせてきたと思います。たくさんの人々を黙らせてきたと思います。それは教会で言ってはダメだ、それは聖書と違うから黙っている、たくさんの壁や襖を立ててきたと思います。時代によっては戦時中などは特にそうでしたけど、黙っていろ、静かにしていろという圧力に教会はいつも屈してきました。信仰教理の問題についてもそうですよ。教会制度の問題についてもそうでした。バプテストの中でも開かれた主の晩餐の問題もそうでしたね。安守礼の問題もそうでした。女性の教職者の問題もそうでした。そして性的マイノリティたちを黙らせ苦しめてきたのはこの社会以上にキリスト教会でした。さまざまな当事者たちには黙らされてきた痛みの歴史があるのだと思います。しかし黙らせられてきた人と人が出会った時に勇気が湧き、黙らないで語り始めていく、伝え始めてみるという動きが起こっていきます。そしてその黙ってきた人たちに、でも語り始めた人たちに天からの声のように、黙らないでいいよ、恐れないでいいよ、語り続けなさい、黙っているなという励ましが天からの声のように響く。このように人を黙らせてきた力にへこたれない人々が連携して声が立ち上がっていったという事件がコリントの教会の中のダイナミズムだったという側面を、いやそれこそがコリント教会のかなり大きな源泉となったということを今日は覚えておきたいと思うんですね。コリント伝道は、まあ、よくキリスト教会で一般的にパウロ伝道が成功した町というような言われ方をしますけど、成功ということの中身をしっかりと黙想すべきだと私たちは思います。この町でもパウロ自身書いてますけど、イエスの十字架と復活を語れば口汚く罵られましたし、さらに割礼はもういらないのですよと語ったことでも彼らは口汚く罵られたのではないでしょうか。つまりこの新しい人々はローマ人からはもちろんのこと、ユダヤ人からももちろんのこと、それだけでなくユダヤ人イエス派の内部からかなりの圧力を受けていたのではないでしょうか。その中で恐れるな、語り続けよ、黙っているなとの励ましを聞いて、パウロとアキラ、プリスキラたちは黙らないで語り続けたんだと思います。私はコリント伝道の、これこそがコリント伝道の革新的な部分だったと、コリントでの伝道のない実であったと私は記憶したいと思います。 そして私たちがこれからも伝道というとき、それはどういうことなのかということをよく考えていきたいと思っています。教会のことだけでなく、今日私たちが生きるこの社会、世界はどんどんそれを喋るな、それを語るなという風潮が強くなっています。そうした中で私たちは幻の声を聞けるでしょうか。お祈りをいたします。主なる神様、パウロとプリスキラ、アキラ夫婦が出会う場面、あなたがご用意したこのすごい出来事を今日はたどってみました。しかしそこにはそれぞれがそれぞれの場所で信じたことによって苦労をしてきたこと、しかしその経験が新しい出会いと動きを作っていったことを心に留めました。こんな出来事をどうかこの教会に起こしてください。私たちは勇気の小さいものですから、つい黙ってしまうことも多いですけど、けれどもまず信じるべきことを信じることから、そしてそのことを少し語り始めるところから生きていくことができますように。またこの教会がこの時代の中で教会をそれを語るなと言われることがあったときに、私たちが黙ってしまうことがないようにどうか勇気づけていてください。今日から始まる1週間、そしてこの1月をどうぞ先立って私たちを導いていてくださいますように。また3ヶ月目に入っているウクライナ戦争、この狂気の出来事を、神様どうかあなたの手に覚えてくださり、願うは人間があなたの御心を受け取って、これを一刻も早くやめることができるように、また今週の祈りにさせてください。すべてを感謝し、またお委ねし、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。